Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
このここから元気になるラジオ、体ってすごい。体を知れば自分が大好きになる。体を緩めて本来の私に戻る。体が元気になれば心も元気になって毎日ご機嫌で暮らせます。そんな体のヒントを美容鍼灸師福原由美子がお届けします。皆さんこんにちは。今週も始まりました福原由美子のここから元気になるラジオの時間です。今日は2024年3月26日第173回目の放送になります。先日沖永良部島でジャガイモ掘りのお手伝いをしてきました。ちょうどねお天気にも恵まれて、あのカッパみたいな作業服を着て、そして赤土の上に座って掘りたてのジャガイモのね、土を落としてカゴに入れるというお仕事でした。そこの農家さんはですね、ある土作りにこだわっていらっしゃいまして、玄米アミノ酸を使った微生物バクテリア農法で化学肥料と消毒なしで育てていらっしゃいました。土の中の温度を上げて、そして沖永良部島の土を変えるんだ。じいちゃんばあちゃんが楽して農業ができるようにしたい。そんなね、熱い思いの農家さんのところでできたジャガイモはツルピカ。欲しいという方は、ぜひハミングのホームページの LINE に登録してお問い合わせくださいね。というわけで今週も沖永良部島から出張収録でお届けします。どうぞ最後までよろしくお付き合いください。この番組は40代から50代の女性を内側から健康に、私らしく生きる体を創造する阪神鳴尾向川女子大前駅北へ徒歩8分女性専用美容鍼灸サロンハミングの提供でお送りいたします。はや3月も終わりということで、ポカポカ陽気、皆さんいかがお過ごしでしょうか。受験も終わって合格発表があったり、それから、お仕事のね関係で移動があったりと、引っ越しの準備などで忙しい方もいらっしゃるかと思いますがね、最近はどんな音楽を聴いていらっしゃいますか。私はですね、最近あのトイレ掃除の時はあの洋楽を聴いてね、いる方がお掃除がはかどる感じがしますし、ハミングのサロンで施術をするときは海の波の音を聞く、その方が私自身が癒されて、とても心地よい時間をねお客様と過ごせるなとは感じておりますが、このようにこう音とそして私たちの気分ってとても密接にね関係しているかなと思うんですよね。というわけで、音楽というテーマで今日はお届けしたいと思いますが、ちょっとね、面白い検索をしてみました。野菜と音楽と検索をね、してみますと、面白いです。 小松菜にヘビメタを7年間聴かせて栽培された方、それからクラシック音楽をブドウに聴かせて作った方、それから牛が音楽を聴くと乳の出がいいとか、バロック音楽を聴かせて作る絶品豆腐、それからロックを聴かせる野菜とか、クラシック音楽による焼酎作りと、なんといろいろ出てきましてね、あ、本当面白いなと思ってね、昔三宮のね、百貨店で、音楽を聴かせて作ったピロシキっていうのがね、売ってたのがあるんですけれどもね、とてもいつも行列ができて人気のお店だったんですけれども、というわけでね、音楽なんですけれども、こんな資格ご存知でしょうか？ミュージックセラピーと言いまして、音楽療法士という資格があるそうです。これはですね、音楽を福祉、医療の場で役立てることができる新しい学問ということで注目を浴びているようです。音楽がね、好きという方だけでなく、さらに人と直接関わることに興味があるあなたにおすすめですということなんですけれども、こちら日本音楽療法学会というのがありまして、そちらの発展に貢献されたのが、なんとご存知でしょうか、皆さん。100歳を過ぎてもね、お医者さん現役でされていた、生き方上手という本でも有名であった日野原茂明さんもこちらのね、協会に貢献されたということで、音楽、そして福祉というものが今後新しい形で皆様にね、お役に立てる時が来るのかなと思うとワクワクしました。はい、というわけで、今週のリクエスト曲は懐かしく、爆竹です。どうぞ。 さんこんにちは。福原由美子のここから元気になるラジオ。本日は沖永良部島にて出張収録でお届けします。今日はですね、今とても優しい香りのするところにお邪魔しております。お話をお伺いしたいと思います。こんにちは。
こんにちは。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、こちらは今ね、何の会社でございますか？
サトウキビのお酢を作っております。
はい、サトウキビのお酢を作っていらっしゃいます宗谷さんですね。
はい
はい、宗谷さん、お名前、はい、
うちと申します。
はい、うちさんにお話をお伺いします。うちさん、
はい、
うちさんはここでこのサトウキビから作ったお酢のすべてを担当されているんですよね。
あ、一人で全部やっております。
そうなんですね。サトウキビからお酢ができるって、まだまだリスナーの皆さん知らない方も多いと思いますので、
はい、
はい、今日はまずですね、このサトウキビ酢キラさんについてお話をお伺いしたいと思います。
はい、
はい、キラさんとはまずどういう意味ですか？
島の方言で綺麗な人とか美人とかいう意味ですね。
素敵です。はい。ということは、このキラさんっていうお酢を飲めば美人になるってことですね。
そうですね。
はい。ということで、はい、ではまず、ここにね、サトウキビ、どうやってキラさんが生まれるかという、リーフレットがありますので、ちょっとまず説明していただけますでしょうか。
はい。まず、サトウキビなんですけれども、大体機械を使うと収穫は簡単なんですけれども、うん、うちの場合はサトウキビに傷をつけないために人の手で一本一本収穫しております。
おー、すごいですね。サトウキビ畑ってすごく広いんですけど、はい、一本一本、
はい、でサトウキビというのは根元の方が一番甘いので、
そうなんですね、
そこで下からきれいに枯れるように、うん、頑張って一本一本買ってます。
そうなんですね。これサトウキビ2メートルぐらいの、ね、高さになると思うんですけど、
はい、
実際使うのは根元だけなんですか？
いや、根元から葉っぱのところの手前までなんですけど、
う
ん
う
ん、
はいはい、はい、その中でも一番その甘いところを使うっていうところですね。
甘いところをですね、なるべく下の方から買っていくということで、
はい
はい、上に行くにつれてちょっと甘さが、
あ、はい、そうなんですね。はい、はい、そして2番目でサトウキビを収穫しました。その後はどうするんでしょうか？
はい、工場の方に運びまして、うん、高圧洗浄機で洗浄して、その後に大型圧搾機、サトウキビを絞る機械にかけていきます。
なるほどです。これも人の手で一枚一枚丁寧に刃を取り除いたサトウキビを使っていらっしゃるんですね。
はい。
これも絞り機というのは、これ何人がかりで絞っていくんですか？
だいたい上の方に2人乗って、だいたい3本ずつとか、うんうん、入れていきます。地味に。
あ、なるほどです、はい。これも手作業ですね、ほぼね。
手作業ですね。だいたい4トンぐらいとかですね。延々と。
うわ
入れてますね。
それ時間になるとどれぐらい、4トン絞ろうと思うとどんぐらいかかるんですか？
1日がかりですね。いろいろやることもあるんですけど、うんうん、延々と絞りますね。
そうなんですね。ここにもそのね、愛がいっぱい詰まっていく過程でございますが、そして3番目は、
はい、でそこから搾汁したまずサトウキビの搾り汁があるんですけれども、それをまず糖度を測って、うん、あとは置いてアク取りなどをして、はい、で圧搾機から出てくる汁なんですけども、うんうん、どうしてもいろいろちょっとゴミ葉っぱとかが残ってるので、それを腰布でこしてタンクに溜めますね。
はあ、はい、そうですか。このサトウキビのジュースをさらにこうきれいにして、そして酢にしていくってことですね。
そうです。大体この搾汁された液が、糖度が20度から21度ありますので、うん、
はい。
はい。
あ、これ16度の糖度ということは、いや、少し甘さを抑えるっていうことですか？
そうですね。はい。
あ、なるほどです。はい。サトウキビのジュースの次は、そのからどうなるんでしょうか？
はい。それをですね、置いときますと、アクが出てくるので、それをきれいにすくいまして、うん、それを、発酵、そのまま置いておくと、 糖分がアルコールにまた発酵してきますので、はい、それまで見守ります。
見守る。
はい。
温めてるんですね。
はい。
これ大体どれぐらい見守っていらっしゃるんですか？
大体2週間ちょっと。で、その時に、はい、ちょっとアルコールに変わってきたなっていうか、あたりに、アルコールを測って、基準値になるまでちょっと見守ります。
またここで見守って、
はい、
お酢さんもきっと喜んでいるでしょうね。はい、そしてその次は、
はい、でアルコールの数値が安定してきましたら、今度酢酸菌、お酢の素を入れまして、そしてまた見守ります。
再び見守る。素晴らしいです、はい。これはどのようにして見守っていらっしゃるんですか？例えば、毎日温度管理をするとか、毎日こう蓋を開けて中の状態を見るとか、どういう見守りのその基準といいますか。
酢酸菌は空気が大好きなんですよ。
そうなんですね。
なので、まあ空気がまあちょっとどうかなって言うんですけども、うん、あまりタンクの蓋を開けてしまうと、はい、雑菌に酢酸菌が負けてしまうので、ちょっとこう様子を蓋を開けて様子を見ています。
それが見守るってことですね。は
い、でその時に、うん、匂いとか色とか状態を確認して、はい、対応していきます。
なるほどです。目で見て、そして匂いで嗅いでということで見守っているんですね。はい。はい、そしてその次は、
はい。でそこで半年かけて熟成させましたら、今度酸度どのぐらい酸っぱくなったかなっていうのを測って、その酸度が落ち着いてきてから熟成用のタンクに移して、あとはまた2年間じっくりと熟成させる形になります。
なるほど。ここでまた2年間も見守るわけなんですね。
はい、ひたすら見守っております。見守る。
まあ、うちさんは愛がいっぱいな方ですね。はい。よくある、こう、亀に酢が入った状態って、はい、よく見かけたことがあるんですけども、はい、こちらのキラさんも亀で、こう、発酵させたりするんですか？
発酵はさせてます。
発酵は亀で発酵するものなんですか？
亀で発酵ですね。亀で保管して、
はい、
で、一個一個の亀を今度出すのから、液を抽出して、一個一個酸っぱさを測って管理。
おー、すごいです。亀ってちなみにこちらでは何個ぐらいあるんですか？何個あるだろうと数えきれないぐらいたくさんって感じですね。
そうですね。で、その、まあ、仕込んだ年に、の液によって、入れていくので、本数は。
なるほど、そうなんですね。
はい。
はい。というわけで、今から少し工場の中を案内していただけますでしょうか。
はい。
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では、ちょっととことこと今から歩いていきたいと思います。外にはですね、なんか銀色の丸い大きなタンクが並んでおりますが、はい。ここはどんな場所でしょうか。はい。
亀もあります
。あ、亀があります。ちょっと亀を皆さん今から見せていただき、わー、たくさん並んでおります。これ大体高さはこれどれぐらいの高さですかね。1メートルぐらいで、この直径は、これも大体50か60ぐらいのね、茶色い亀に蓋がしてあるのが、これ何個ぐらいあるですかね。
これはちょっと今空いてるんですけども、
はい、
これ去年仕込んだ子がちょっと出来上がったのでタンクに移した形ですね。
なるほどです、はい。ここでこの亀を自然発酵させてっていうことなんですね。
はいはい、で、今年の子は今からここに入る予定になります。そうな
ん
です。
これはじゃあ、キラさんのお家ですね。
そうですね。はい。ここで出ております。は
い、あ、そうなんですね。可愛らしいです。はい。こちらの隣にあるこの大きな銀色のタンク。こちらは高さが何メートルでしょうね。
これは6トンタンク。
あ、6トン。
はい。6トン入ります。はい、
おー。
今、仕込んだ年数がちょっと結構経ってるんですけども、
うんうん、
で、これ ですね、6トンタンクにこのぐらい入ってるのか、
はい。あ、6トンタンクに3分の1ぐらい入ってて、はい、この隣もまたタンクですね。
5トンタンク
ですね。5トンタンク。
で、今こっちの方を出荷してます。
なるほど、順番に出荷していかれるんですね。はい。はい、そして続いてあちらの方もお願いできますか？
はい。
どれが特徴？あ、ここに大きななんか扇風機もあります。
これはおじさん。 エラブは暑いので、はい、夏場はこれが欠かせません。あの空気循環させて、ちょっとあの、
なるほど。
だいぶ暑いので。
あ、そうですか、はい。空気を循環させて見守る一つの方法ですね。はい、はい。さあ、こちらはなんか上にこう、バネの大きなようなのがありますけど。は
い、あの、このパイプが、この茶色いタンクの中に入ってます。うん、はい、で、これ熱処理器って言うんですけれども、酸度を調節したお酢を、ここに入れまして、はい、でボイラーを焚いて、うん、ここからパイプをつないで、この中にこの一周、こうぐるぐるとこの、ま、のい、
パイプですね。
はい。はい、で、一周回ってくると、こう熱殺菌されて、うん、ここから出てきます。
はあ、そうですか。
はい。で、そして、あの、熱殺菌しないといけないので、熱殺菌された後、あの、瓶詰めっていう形になります。
なるほどです。殺菌してから瓶詰めにする。
はい。
はい。
暑いです。
暑い。これ、あの、作業工程されてる方も暑いんじゃないですか。
暑いですね。そして、あの、暑いお酢は蒸せます。
本当ですね。
蒸せますね。
本当ですね。でも、なんだかお肌ツルツルになりそうですね。
そうですね。すごい、あの、全身、あの、お酢が、お酢の香りでいっぱい。
さあ、なんて健康的なんでしょう。はい。続きまして、あちらの方もお願いできますか。
はい。
あ、もしかして、うちさん、こちらは先ほどお話しされてたサトウキビの絞り機でしょうか。
はい、圧搾機になります。
はあ、これは年季の入った機械のように読み受けしますが。
そうですね、10年以上はいますね。
おー、そうなんですね。はい、これも大体高さが2メートルぐらいで、うちさん上に登ってサトウキビを一本一本入れていくっておっしゃってましたよね。
は
い、
なので、トン数があるので、あの、フォークリフトで、おー、この青い、あの、入れ物、容器のところに積んで、
は
い、
おー、
そしてですね、ここに投入口があるので、
あ、本当だ、ここ裏側に回ってきますと。
こっちとこっちで、ね、一人ずつ、あの、立ってもらって、ここでどんどんとこう入れていきます。
はぁ、一本ずつ。
はい。で、ここにあの、浅くするこのローラーがあります。
すごいです。本当です、はい。この大きなローラーの間にサトウキビが入っていって、はい、絞られるってことですね。
はい、で、絞りましたら、はい、あの、こっちの出口に、ここから、
あ、ここが出口ですか？
ここからの絞った箇所が出てきて、で、こっちの方、ここに、あの、
こう、ジュース。
あ、はい。ホースをつないであるので、そこからサトウキビの搾汁汁が出てくるので、ここで、あの、ザルに腰布を、
あ、なるほど。
で、ここでこして、あの、綺麗な汁を溜めるように。
あ、なるほどです。はい、まあ、本当に手作業ですね。
手作業です ね。
これ丸一日かけてされるんです ね。
仕込みの時大体3日ぐらい。
ああ、そうですか。
サトウキビの畑に行って刈り取りをして、うん、それから運んで、
はい、
そうですね、この搾汁まで。
うんうん、
うん。3日ぐらい。
丸3日かけて。
はい。
まあ、お昼ご飯美味しいですね。一生懸命動いて。
そうですね。美味しいですね。
はい、はい。続きまして、あちらの方をお願いできますか。広いですね。まあ、こちらには2階建てになっている感じでして、下の方には大きい黒いタンク、上の方には銀色のね、タンクが、10個、20個ぐらい並んでおりますね。
はい。
こちらは何を？
こちらは、あの、出来上がった巣をちょっと熟成させているところですね。こちらの、この黒いタンクには、あの、去年仕込んだ子たちが。
おお、なるほど。
寝てます。
扇風機もかかってます。
はい。
はい。見守り中ですね。
見守り中ですね。
はい。あの、この黒いっていうのは何か意味があるんですか？
まあ、あの、光に、あんまりあの、何ですかね、光に、直射日光に当たら、まあ、当たらないんですけど、ちょっとあの、はい、そうですね、あんまりこう、光に当たらないように。
うんうん。
これ、私、旦那と二人で塗りました。
え、そうなんですか。
元の色がこの、茶色かったんですけど、
ええ、
はい、塗りました。
あ、そうなんですね。うわ、ここ 1,2,3,4,5,6,7,8 個ありまして、はい、結構周囲が、直径2メートルぐらいある大きなね、タンクを、
はい、
本当にこう愛情をたっぷり見守られているというのがすごく伝わってきます、
はい、ありがとうございます、はい、
さあ、ということでちょっともう一度あの先ほどのお部屋に戻りましてですね、はい、そのキラさんっていうオスなんですけれども、まあ、美人になるということのオスなんですが、まあ、美人という意味のね、方言でキラさんということなんですけれども、はい、では今度は、おすすめのレシピですね。はい、オスといえばですね、このキラさん、私、この間お土産にね、 お友達に差し上げたら、その方は、よくお酒を飲む方で、そして週一回、禁酒をしてて、ファスティングっていうので断食されていると。で、その時に、お酢のね、炭酸にお酢を入れてね、ちょっと小腹が空いた時にお酢飲んでた、最高に美味しかったってね、言ってました。はい。ということで、今からちょっとレシピ、おすすめレシピをちょっとご紹介いただけませんでしょうか。
はい。で、うちのですね、おすすめのレシピは、一番簡単なので、酢玉ねぎ。
お。
はい。材料ですけれども、玉ねぎ、キラさん1本、だいたい250から300ミリリットル。で、これはですね、玉ねぎが浸かるぐらいが目安です。それに、お塩小さじ1、砂糖大さじ1、これになります。作り方ですけれども、はい、玉ねぎは皮を剥いて、縦半分に切って、繊維に沿って薄切りにしていただきます。はい、玉ねぎをザルに乗せ、15分程度空気にさらして臭みを取ります。玉ねぎに塩を振りかけてよく混ぜます。水分をよく拭き取ってください。煮沸、消毒した保存容器に玉ねぎを入れて、玉ねぎが浸かるまでキラサを加えます、はい。で、砂糖をその上から加えます。よく混ぜ合わせて、蓋を閉めて冷蔵庫で保存して一晩置いてください。
はい。
はい。
これは酢玉ねぎということで、どのようにしていただいたらよろしいんでしょうか。
お酢はですね、調味料として使っていただいてもいいですし、うん、玉ねぎはいろいろなお料理に活用できますので、はい。はい、これを皆さんアレンジして使っていただければ。
本当ですね。はい、ちょっとお魚とかにね、あえてもいいですしね、
はい。
はい。南蛮漬けなどにもね、使えるということで書いてありますね。はい。はい、まあ本当に健康長寿にこのキラさん、本当にこれ皆さんに召し上がっていただきたいなと思いますけれども、お問い合わせ先をお願いできますでしょうか。はい。
はい。お問い合わせご注文ですけれども、こちら、フリーダイヤル 0120-678-945、こちらになっております。
はい。これ、大きさとかいろんな種類はどんなものがありますか？
はい。サトウキビズキラさん 300ml、ハチミツキラさん 300ml がありまして、で、大きいのであれば、キラさん 720ml 一升瓶、で、小さな 10ml 入りのキラさんポーションも販売しております。
はありがとうございます。いろいろな大きさがあるということなので、このちょっとこう、お酢をたくさんね、私だったら、あれですね、酢と、梅干しと酢とつけて、こう、なんか、ジュースとか作れそうですね。
そうですね。
はい。というわけで、これは、ちょっと私は、焼酎などにも入れてみたいなと思うんですけど、はい、どうでしょうかね。
美味しゅうございます。
あ、マジですか。美味しいですか。はい、うちさんはあれですか、焼酎派ですね。
はい、ちょっと入れて。ちょっと入れて。
ちょっと入れると、
はい、はい。
あ、なんか酸っぱさがレモン代わりになりそうですね。
はい。
はい。ということで、今晩は、キラさんで焼酎を作って飲んでみたいと思います。はい。本日は、サトウキビス宗谷さんにお邪魔いたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
FM ギグ福原由美子のここから元気になるラジオ、
サトウキビスキラさん、早速私は収録の後夜にですね、焼酎にキラさんを入れて炭酸で割って飲んでみましたが、ドハマりしました。ぜひ皆さんも一度やってみてください。そして最後に玉ねぎと酢の薬膳的効能をお伝えします。玉ねぎは胃腸を温め、気の巡りを改善、消化を促進し、むくみを解消してくれます。そしてお酢の薬膳的効能は食欲や消化を促し、血液の粘り気を抑え、血の巡りを良くしてくれます。ということで、ぜひキラさんをご注文いただきまして、酢玉ねぎを作り健康長寿ということで、皆さん元気でお過ごしください。というわけで、また来週元気にお会いしましょう。福原由美子でした。